Sweet Prune Sticks, F-L-U-L-A-L-A.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
アロハ。6月7日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターもんちかです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけでね、早いものでもう1年の後半戦に入ってまいりました。6月ということでね、今日6月までが上半期なのかな、あ、じゃないか、6月、あ、そうだね、6月までが上半期で、7月から下半期になるのか、ということは上半期最後の月になったということですけれどもね。私は、ね、昨年末、ホールワンマンの準備やらなんやらで、家の大掃除ができなかったんでね、今頃になって私、自分の中にこう、断捨離ブームが来てですね、今、家の中の大掃除を、目下しておりまして、いらないね、お洋服とか、そういうのを古着屋さん持ってったりとか、そんなことをやったりしてね、後半戦、下半期7月になるまでになんとか型をつけたいなというふうに思っておりますが、さて、今週のスポットライトのコーナーはアジサイの秘密に迫りたいと思います。また、後半はボイストレーナーもんちかがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週もあなたのお悩みズバッと解決いたします。というわけで今週も元気に参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということでね、今週は、これからがもうまさに季節真っ只中というね、この梅雨の季節を彩るアジサイの秘密にね、迫りたいと思っています。ね、私もアジサイは大好きなお花なんでね、でもあまりアジサイのことをよく知らなかったなぁと思ってね、ちょっといろいろ調べてみました。アジサイはアジサイ科アジサイ属の落葉低木の一種。6月から7月にかけて開花し、白、青、紫、赤色などの萼が大きく発達した草食花です。日本、ヨーロッパ、アメリカなどで、観賞用に広く栽培され、多くの品種が作り出されています。原産地は日本で、ヨーロッパで品種改良されたものは西洋アジサイと呼ばれています。アジサイの語源ね、名前の由来というかね、語源は未だはっきりしませんが、最古の和歌集、万葉集では、安心の安、ね、安心の安、安いという字、そして、政治の字、ね、政治の字、そして、人弁に左っていう字のさ、佐藤さんとかのさ、ね、に、ためっていう字で、アジサイっていうなんか当て字をしてたみたいですね。なんか暴走族みたいですね。ね、そして、平安時代の、辞典、ね、和名類聚抄というね、平安時代に使われてた辞典があるそうなんですが、それでは、アシュラのア、 ね、安倍さんとかのあですね、に、豆という字、そして、やっぱり佐藤さんのさと、ためという字で、当てて、あじさいって、ね、ちょっと一見あずさいって読んじゃいますけどね、あじさいというふうに当て字をしてたようですね。なんでこんな当て字にしたんだろう。ね。で、最も有力とされているのは、藍色が集まったものを意味する、あずさい。あ、やっぱあずさいなんだ。ね、集まるに、真実の真、そして藍色の藍と書いて、あずさいというのが、なまったものだという説が、これが一番有力なんだそうですね。現在、日本語で漢字表記に用いられている、紫に太陽のよう、そしてお花と書いて、あじさいっていうふうにね、読まれてますけれども、この読み方は、唐の詩人、白居易が別のお花、おそらくライラックにつけた名前で、平安時代の学者、源の下郷さんがね、この字を間違ってアジサイに当てたことから広まってしまったと言われています。あ、本当はライラックだったんだ、これ。ね、紫にお日様の日、陽というですね、太陽の陽、そしてお花。で、現在はアジサイというふうに呼んでますね。アジサイといえば、雨を含んだような淡い美しい花びらの色。アジサイの色はアントシアニンという色素によるもので、これに、補助色素、アルミニウムイオンが加わると青色の、花になります。アジサイは土壌の pH 酸性度ですね。pH と書いて pH 酸性度によって花の色が変わり、一般に酸性ならば青、アルカリ性ならば赤になると言われています。これはアルミニウムが根から吸収されやすいイオンの形になるかどうかに、pH が影響するためです。すなわち土壌が酸性だとアルミニウムがイオンとなって土中に溶け出し、アジサイに吸収されて花のアントシアニンと結合し青色になります。逆に土壌が中性やアルカリ性であれば、アルミニウムは溶け出さずアジサイに吸収されないため、花は赤色になります。したがって花を青色にしたい場合は酸性の肥料やアルミニウムを含む苗板を与えると良いのです。また、赤色は、赤色じゃない、ごめんなさい。花の色は、開花から、日を経るに従って徐々に変化していきます。ほう、最初は花に含まれている、葉緑素のため、薄い黄緑色を帯びており、あ、確かに黄緑っぽい味さえありますよね。ちょっと若い感じのね。それが、分解されていくとともにアントシアニンや、補色色素が、整合成され、赤や青に色づいていくと。さらに日が経つと有機酸が蓄積され、青色の花も赤みを帯びるようになる。これは花の老化現象であるんだそうですね。花の老化現象によるものであり、土壌の変化とは関係がないんだそうです。なんかこれちょっと人間にも匹敵するのかなみたいなね。こうやっぱり、劣化していくと、こう、お肌のくすみが、みたいなね。最近私も気になってますけどもね。なるほどね。老化現象ですか。そんなわけでね、お花の、色の変化、これは土の、そのね、pH 酸性度、そして、こう、咲いてから、枯れていくまでの、その、経てきた日にち、日数によるものだということがね、わかりましたね。面白いですね。それでは、ここでね、ちょっと、アジサイにまつわる歌を一曲お聴きいただこうと思います。アジサイの歌、本当にいっぱいあって、私、大好きな歌がいっぱいあるので、今回どれにしようか本当に迷ったんですが、私がよくね、カラオケで歌っている、大好きなアジサイの歌をお届けしたいと思います。1987年リリース、原優子さんで、アジサイの歌。お聞きいただきましたのは、1987年リリース、原優子さんで、アジサイの歌でした。さて、今週第1週目パーソナリティ、モンチカがお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、今が真っ盛り、ね、アジサイの秘密に迫っております。ね、前半は、アジサイってどんな花っていう、こう、色とりどりのね、雨を含んだような美しい淡い色ってどうやってできてるんだろう。青いアジサイってどんな感じ？赤いアジサイってどんな風にできてるの？っていう。そんなことについてちょっと科学的に、ね、紐解いてみましたが。さあ、後半は、ちょっとね、 前半堅苦しくなっちゃったんで、後半は、そのアジサイを見に出かけようということで、私の、まあ、こう地元というかね、地元湘南は鎌倉。ね、鎌倉といえばもうアジサイの宝庫です。本当にあのいろんなところでアジサイが見れるのでね、今こそ皆さんカメラを持って鎌倉詣をしてみませんかということで、鎌倉アジサイスポット情報をね、お届けしていきたいと思います。まず、モンチカがお届け、おすすめするのは瑞泉寺というお寺ですね。JR 鎌倉駅東口からバスをご利用ください。大東宮というね、バス停で下車してちょっと歩くんですけど徒歩17分ぐらいになるんですが、ちょっとゆっくり歩いて、見て行ってみてください。花の寺とも呼ばれ、春先には梅やボケ、そして今の時期ね、6月初旬から下旬にかけてはアジサイが咲き誇ります。高台に位置しているので風通しも良く、天気の良い日には富士山も望めますということでね、アジサイ越しからの富士山みたいなのもね、あの写真に撮ったりするといいんじゃないでしょうかね。そして、アジサイといえばこのお寺ですね、明月院。ね、北鎌倉、JR 北鎌倉より徒歩10分。ね、ドリカムさんのね、曲なんかにも出てくるんですよね、この明月院ね。アジサイ寺とも呼ばれる人気のアジサイスポット。2500株のアジサイはどれも濃い青色で、明月院ブルーとも呼ばれています。また、禅寺である明月院には、お寺を眺める悟りの窓という丸窓があり、ここから眺める本堂裏のお庭は美しく、季節を問わず、拝観者の目を楽しませてくれます。私もね、一度、この、アジサイの季節にその悟りの窓から見てみたいと思って行ったんですけど、やっぱみんなね、悟りの窓から見たいみたいで、結構悟りの窓の前がすごい人が結構いっぱいなんですけど、でも一度ちょっと行ってみるといいと思います。この丸窓から見るアジサイもね、素敵ですよ。勝負も見れますね。そして、これは穴場スポットですね。白山神社。アジサイの隠れた名所。元は、毘沙門堂と呼ばれた歴史の古い神社で、社伝によると1190年に源頼朝が創建したと伝えられています。今の時期はアジサイ、秋にはイチョウなどが、ね、見られて隠れた名所なので人が少なくてゆっくり花を鑑賞することができる場所です。これはね、JR 鎌倉駅ではなくて JR 大船駅からバスで20分。白山神社前で下車して徒歩2分なのでね、もう降りてすぐっていう感じなので、ちょっとここは穴場なので、ちょっとおすすめしたいですね。そして、ここもね、私大好きなとこなんですよ。長谷寺。ね、ここもね、すごくいつもこの季節は賑わうところですね。江ノ電。長谷駅から徒歩5分のところですね。長谷寺は何といっても見晴らしがいいんですよ。見晴らし台からは鎌倉の海や長谷の街並みが、一望できてね、裏山一面に咲いているアジサイは本当に迫力満点です。もうブワーアジサイアジサイアジサイアジサイっていう感じで、もうなんていうのかな、アジサイの波の中に飛び込んでいきたくなりますね。そのままダイブしてしまいたくなるくらいアジサイがもうモコモコ咲いてますね。青、赤、紫、白ね、様々な色のアジサイが斜面に咲いている様子はとても華やかで、約2000株が咲き誇ります。すごいですね、2000株もあるんだね。長谷寺は鎌倉時代からあったと伝えられる古寺で、本尊の11面観音は高さ 9.18 メートル。ほう。木造の仏像では日本最大と言われています。これはね、ほんと迫力あるんですよ。この11面観音さんもね。とってもありがたいお顔をされていて。私、この11面観音さん大好きで、こう、とってもね、そこの前に来ると心が落ち着くので、長谷寺はぜひね、おすすめですね。ちょっと人が多いかもしれないけど、この時期。でもちょっと頑張って行ってみるといいと思います。そして、鎌倉からね、ちょっと足を伸ばしてみましょう。葉山あじさい公園。ね、日本アジサイ、学アジサイ、山アジサイなどなど約3000株のアジサイはそれぞれ赤、白、紫など色とりどり。アジサイ公園は神奈川花の名所100選にも選ばれ、6月中旬から7月初旬にはアジサイ祭りが開催されます。 ちょっと小さめの公園なんですけどね、ここも高台からの眺めがね、もう絶景ポイントですね。海風を感じながらアジサイ鑑賞をしてみてはいかがでしょうか。JR 横須賀線逗子駅か、京急新逗子駅から、長井長者ヶ崎方面行きバスで10分、向原というところで下車していただきます。ね、そんなわけでアジサイスポット、ぜひ皆さんカメラを持って、楽しんで行ってみてください。ということで、今週のモンチカがお届けしましたスポットライトはアジサイの秘密に迫りました。マハロー。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレーレーレー。はい、ということでね、ボイストレーナーモンチカがお届けいたしますラジオでボイトレ。このコーナーはね、皆さんからの声のお悩み、または歌を歌う時のねお悩みなどなど、そういったお悩みをですね、モンチカが、ラジオでズバッと解決しちゃおうという、そんなコーナーでございます。今日はですね、最近の私の生徒さんたちからのお悩みで最も多いお悩みで、生徒さんの傾向を見ても、ああ確かにそういう生徒さん多いなと思う、ことをちょっとお話ししたいなと思います。声がキンキンするって、自分の声がとってもキンキンして聞こえて嫌だ、で周りで聞いてる人もからも、なんか君の声キンキンするねって言われちゃうっていうね。で結構若い子に多かったりするんですよね。私高校でも歌を教えてるんですけど、高校生の子たちなんかそういうのとても多くて、これはですね、息がちゃんと通ってないという可能性がありますね。例えばこうやって私今普通に喋ってますね。ああ、こんにちは、こんにちは、皆さんこんばんは、ね、こういう感じで喋って。これを、例えば息を通さないで喋ります。皆さんこんばんは、こんばんは、モンチカです、こんばんは。ちょっと硬い感じしますよね。息を通さ、喉で今息を止めて喋ってました。こういう感じでね、歌ってる子がとても多いなというふうに感じました。そこで、そういう場合どういう、トレーニングをするか、まずしっかり息を吸うことですね。下から上に向かって息を吸います。上の方から吸わないっていうね、下から風が吹いてきたと思ってそれを吸います。で、歯の前歯をね軽く閉じて、歯の間と間からスーッと息を漏らすように、スー、この音わかりますか。ね、前歯から息を今漏らしています。これを、長くやります。なるべく長く息をこれで吐き切ります。ずっとスー、これ私ずっとやると結構延々と続いちゃうのでね、コーナー終わっちゃうのでこのぐらいにしますが、これが慣れてきたら、今度はこの息を出したまま声を乗せてみます。息は出したままですよ。息の流れを止めず声を乗せます。そうするとこうなります。ずー、わかるかな？ね。ずーっていう感じになります。これね、奥歯をぐーっと噛み締めちゃうと、ずーずーずーずーずーずーずーずーってなっちゃうので、軽く閉じている感じです。そこから、ね。そこから、これをもういっぱいやります。これ慣れてきたら、ずーって少しずーつ、口を開けていきます。ね。そして歌う声にしていくっていう、これを何度も何度も繰り返して練習をするね。息をちゃんとまず通す、そこに声を乗せていく、そして口を開けるという手順で、これを繰り返し練習していくと、キンキン声が、緩和されていきますので、皆さんお試しください。というわけでね、このようにこのコーナーでは声のお悩みを大募集しております。モンチカがズバッと解決いたします。応募先はまた番組の最後にね、お届けいたしますので、最後までお聞き逃しなく。ということで、ラジオでボイトレでした。それではね、ここでモンチカの曲をお届けいたします。 最近またねライブで歌い、込んでおります。この曲をお届けします。モンチカで時。83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をご案内いたします。FM うららのホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばモンチカのねこのラジオでボイトレのコーナーでしたら、このラジオでボイトレの、専用タグがありますので、こちらから、書き込んでいただきます。採用された方は Facebook ページの放送後期でもお名前を発表させていただきます。こちらでは収録時の写真、そして流した楽曲の放送データなども掲載させていただきますので、ご覧になってみてくださいね。詳しくはラジオとラジコの公式サイトをご覧ください。さて、ここで、私モンチカからお知らせがございます。私湘南をね中心に、活動してますけれども、今月はですね、非常に、江戸でのライブが多くてですね、その中でもおすすめの、東京でのライブ、私、江戸でのライブって言ってるんですけど、江戸ライブがですね、6月の25日、土曜日ですね、こちら、蒲田。ね、蒲田にあります、コーダという、CODA と書いて、コーダというお店で、私のモンチカのライブがございます。この日は、畑野洋二さんというね、とっても素敵な、大人の、男性シンガーの方とのツーマンライブになっておりますのでね、モンチカもたっぷり、歌をお届けいたしますし、畑野さんとのね、コラボのコーナーなどもあるのでね、なかなか滅多に見れない企画なので、ぜひお越しいただきたいと思います。18時半オープン。19時スタートになります。チケットは2000円プラス2オーダーとなっておりますので、詳しくはね、蒲田コーダで検索していただければと思います。さあ今週の放送いかがでしたか。皆さんね、アジサイ見に行きましょうね。私も行きたいなと思っております。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週は6月14日になりますね。火曜日、担当はこの方々です。
梅雨のジメジメにも負けないネガティブ担当、奥野直人。
そんなネガティブも一周するポジティブ担当の井村あさみがお送りします。
ジメジメ
ジメジメ。
タレントの井村あさみさん、同じくタレントの奥野直さんのお二人です。どうぞお楽しみに。さあ、今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしましたね。来週もお耳にかかりましょう。モンチカの登場は来月になりますが、番組は来週もあるよ。というわけで、皆さん、それではまた、アロハ
ー。この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。